礼拝の奉仕とかですね、していただいて本当にありがとうございました。本当にたくさんの恵みを受けてですね、帰ってくることができました。先にそれではですね、ちょっと10分の1をお祈りさせていただきたいと思います。私たちの教会では全献金額の10分の1を外部の働きのためにお捧げしています。10月分2万4500円をお祈りいたします。愛する天のお父様は、この自分の私たち この教会の一人一人 この経済を祝福してくださっていることを心から感謝いたします。10月分2万4500円をあなたの御手にお捧げいたします。あなたはこれを清めてくださり、あなたの御国の働きのために、外部の働きのために豊かに用いてください。さらにまた私たちに捧げましたものの一人一人の手をあなたが祝福し、教会の経済、一人一人の経済をあなたが祝福してくださることをありがとうございます。何一つ足りないものなく、また足の宮座が表されていくことを感謝いたします。この時を感謝して、エス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
でですね、本当にお祈り、イスラエルチームのお祈りをありがとうございました。11月からこの月を年の初めとせよと言われて、11月から新年が始まりましたけれども、本当に素晴らしい恵みを持ってですね、神様の新年をスタートさせてくださいました。10月29日からですね、11月11日まで、本当は10日までの予定だったんですけど、もう1日延びまして帰ってくることができました。ポーランド航空で行って、ワルシア経由で行きまして、エルサレムに最初3泊して、それからガリレアで5泊して、またエルサレムに戻って3泊、最後の日はもう夜中真夜中出てくる形ですけど、一応3泊して、そしてこう帰ってくるという日程だったんですね。 ですから本当にガリレアとエルサレムだけっていう形でですね、今神様導いてくださっているんですね。で、その中でツアーの方々はいろんなところに行って見たりとか、イエス様がこう歩んだりとか、カペナウム行ったりとか、いろんなところに行ってこう見学をしたり、そこで祈ったり礼拝したりするっていうですね、日程になっています。で、非常にですね、祝福がありました。で、さっきノリコス言われたんですけど、帰りですね、ワルシャワ空港ですね、ショパン空港というか、降りようとしたら霧で降りられなくてですね、で300キロ離れたこの地方の空港にですね、国際空港ではなくて地方の空港に降りまして、でワルシャワに戻る便をそこでですね、待つという形になったんですけども、最初はですね、90名近い人がいるので、その航空会社もですね、絶対私たちを待ってくれるだろうと思ってたんですけど、そうはいかずですね、結局その私たちが乗るって言ってた便はその行ってしまって、で結局ワルシャワで一泊泊まり、他の人はですね、私たちはまだ飛行機でワルシャワに戻れたんですけど、他の人はバスで5時間かけてですね、ワルシャワまで戻って、そこで一泊して、それからですね、次の日12グループに分かれてですね、帰っていくっていう形になりました。で最初私通訳の方がみんなそのグループに大体つくっていうことを聞いてたんですけど、でも実際はそうならなくてですね、本当にこう牧師のいないチームとか通訳のいないチームとか、そういうのがあったんですけど、本当にこう奇跡的にですね、守られて帰ってくることができたんですね。ヨーロッパと、あとロシアも経由して来られた方がいると思うんですけども、成田にこう帰ってくることができました。本当に皆さんのお祈りを感謝します。でイスラエルに導かれている一つ の大きな、ポイントは、エルサレムというのは2つあって、1つはですね、この地上のエルサレム、今地上にあるエルサレムですね、まで行きましたけども、それがある、これはでも影のようなですね、存在であって、もう1つ、それは天のエルサレムですね。これは天国ですけども、天国そのものですけども、今神様の身元にあって、今まだ降りてきてはないんですけども、天国があるわけなんですね。でこれが、そして私たちはイエス様を信じて、こう霊的なイスラエル人となり、天国人となって、この天のエルサレムに住むっていうものなんですね。でそれを私たちがこう、頭だけでなくて、こう霊にしっかり捉えるっていうことがすごく重要であるっていうことを前々からこう語られていたわけなんですけども、で 今回使わされてきまして、特に秋元牧師が今回ですね、示されてきたのは黙示録のですね、開きにならなくても結構なんですけども、黙示録の22章のところでですね、御使いはまた私に水晶に光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていたと思いますけども、この天のエルサレムの中心はどこかっていうと、神と子羊の御座、そこから生きる命の水が流れていって都の中央を流れていくわけですね。本当に素晴らしい、水晶のように光るって言いますね。マリーさんが天国に行った経験があるんですけども、その時に水が生きていたっていうですね、こう表現されていましたけど、本当にそれ生きた水が流れている川、その元がその天、神と子羊の御座なんですけど、じゃあその神と子羊の御座はどこなのかっていうのは、神殿です。今黄金ドームが立っていますけど、あそこは変わるわけなんですけど、神殿のところから流れ出ていくということなんですね。ですから、そこが中心であって、今私たちはオリーブ山はイエス様が再臨される場所ですけども、そこからこの神殿に向かってこう祈っている、ような方向に向かって祈っているんですね。で、本当にこの中でまだ私たちは天国に行ってるわけじゃないんですけど、天国人として、地上にいる時からそこにこう行って祈ることを通して、神様特別な意味合いと恵みを与えてくださっているということをですね、今回また示されてですね、そういった祝福をですね、こう受けることができました。そしてこの天のエルサレムの住民であるということを私たちがしっかりとこう捉え悟るということがですね、すごく私たちの歩みにとって非常に重要なポイントになってくるということをですね、覚えていきたいと思うんですね。で、クリスチャンであっても、その天のエルサレムをちゃんと捉えてないで歩むっていうのは、あるものを失っていることになるわけですね。ですから私たちはこのすっころを捉えるためにっていうか、だからイスラエルチームを一つ、この霊的にそのことからこう私たちがこう神様から開かれていくために行くっていう形で、こう今使わされていっているわけなんですね。で、行きました。で、私もそこの場で祈らされていただいたんですけど、久しぶりって言いますか、本当にこうイスラエルのところで、オリーブ山で祈っていたんですけども、本当にこう臨在があるんですね。で、さっきどれかおっしゃられたんですけど、御言葉がどんどんどんどんこう与えられてくるんですね。で、今年の御言葉がですね、100倍の実を結ぶっていうところだったんですけど、今から開きますけども、ですから、その御言葉を聞いて、ちょっと先にお話が先に行っちゃうんですけど、御言葉を聞いて、悟る時に100倍、60倍、30倍の実を結ぶっていう語られているんですけども、御言葉を聞くっていうことが大事なんですけど、まずですね、でも私たちこうですから、このそのイスラエルに行って何がいいのかっていうと、御言葉がはっきり示されたりするんですよね。御言葉を、なんか何を信じるのかというと、御言葉を信じないと始まらないんですけど、その御言葉をこう、例えば個人的な示しでもこう捉える、受け取るってことができる場所なんですね。なので、そこに行って祈るってことで、特別な御心があるんだなっていうことをですね、思います。ちょっと話が飛びますが、どこにでも神様おられるんですが、神様行けって言われたところの時に行って、そこに行くと神様が与えてくださる言葉とか祝福とか恵みとか勝利とか解決があるわけなんですね。で、私は今回信仰で行ったなんて偉そうなもんじゃなくて、妻の信仰で行かせていただいたですね、本当に恵みによって行ってきたんですけれども、ただ行ったことを通して本当に御言葉の恵みっていうのをですね、たくさん受けていくことができました。なので、これから例えば群れだったら冬の白馬キャンプとかありますよね。それから春のとか、会社さんのリバイキャンプとかいろいろありますけど、神様行けって言われるところに私たちが行くと、そこで与えられる御言葉とか示しとかあるんですね。で、言葉が中心なので、言葉を受けるっていうことは とっても大切なんですけど、その言葉という面でですね、神様が言われたところにいるっていうことがすごく重要であるっていうことですね。本当に今回の歌を自身もですね、感じることができました。で、祈っていく で、ですね、そのことが開かれてきたんですね。であの私たちもその天のエルサレムのものであるということをこう自覚するということがすごく大事なんですね。私は今回こう気づいたんですけど、子供の頃からですね、ずっと神様を導いていて、皆さん子供の頃はありますよね。私の近くに西高宮小学校ってあるんですけど、そこにこう通ってた人がいてですねそういう方がいますけども、本当にですね、自分の子供時代とかありますね、小中高とかありますよね。で今いろいろあって、今があって、今私たちここにいるわけなんですけども、でも全部これは一つ永遠につながっていて、で私たちは永遠に天国でこう住むものとなり、またそこに行ってまたさらにこう発展進展がなされていくわけなんですね。私たちはその過程にあるっていうことを、こうその流れの中にあるっていうことを捉えるっていうことがすごく重要であるっていうことを覚えていただきたいと思いますね。こういう言い方が正しいか分かんないですけど、もし皆さんがですね、自分は本当は王子様でとか王女様でとかですね、これからなんかそういうふうになるっていうことが分かっていた場合ですね、自分は実は王子の出だとかですね、王女の出だとかですね、例えばそういうのでこうこれからそうなるって分かっていた場合、今の生活の中でこういろんな戦いもありますし、対応しなくちゃいけないことたくさんあるんですけど、でも同時にこう先に起こってくる事柄っていいますか、自分はどうなるのかってことをはっきり捉えているか捉えていないかによって、私たちの歩みっていうのはこう変わってくる、ものの考え方においても、いろんなことを選択においてもですね、変わってくるってことをですね、覚えていきたいと思います。今回その天のエルサレムってことについてさらにこう突っ込んでですね、神の御座、神と子羊の御座がこの神殿にあるっていうことをですね、こう語られまして、でさらにこう天のエルサレムってことに関して、本当にこうその素晴らしいこう私たちが栄光の中に入っていくんだっていうことを、教えられたんですね。でそして、それが一つですね。あとガリラヤに今導かれてるんですけれども、ガリラヤではですね、祈るんです、また祈ったりするんですけれども、本当にこうエルサレムと違ってこうすごく、癒されるといいますか、こう何かいろんな建物があるわけじゃないんですけども、ガリラヤで祈るだけでですね、本当にこうひたとひたとしてこう臨在があってですね、本当にその中でこう祈れる恵みというのは素晴らしいなと思います。そしてただ神様がですね、こう特別に選んでいたわけですね。ここでガリラでイエス様は宣教を開始され、またガリラで弟子たちを召されてですね、宣教の中心的な人たちはガリラヤ人であったんですね。そして大祭司宣教命令も、弟子たちがエルサレムにいるのに、そこで会ってるのに、わざわざですねガリラヤに行きなさいと言われて、そしてガリラヤに行って、そこでアルベル山のところでこうそこまで導いて、そこでこう大宣教命令が語られた、特別なこう神様がこだわっていると言いますか、そういう地なんですね。でそこにこう私たちが導かれて、そこでこう祈るっていうことを導かれているわけです。で今回も新年礼拝をですねそこで行いまして、で御言葉がですね語られていきました。ですごくたくさんの恵みをですね受けることができてですね、で、後でまた御言葉のことをお話したいと思うんですけど、本当に祝福されました。あと新年礼拝の後にですね、アルベル山に行って、大宣教命令が語られたアルベル山に行って礼拝をしました。でなんか何かもし毎年行っておられるので、この違いが分かるんだと思うんですけど、行ったらですね、いつもお天気みたいですけど、すごいこう曇ってて、で秋元牧師はこう聖書を開いて地上頂上に行って開いた瞬間に雨がですねバーッと降り始めて雷が鳴り始めたんですね。一体これどういうことなのかとですねこう思ってこう帰ってきたそうなんですけど、そしたらですね神様が思い出させてくださったことがあって、それは秋元牧師ずっと昔に韓国に断食に行かれたことがあるんですけども、で張牧師の祈りの穴で7日間祈りなさいって言われてですね、そんなの張牧師のこと知らないしですね、私は知ってるけど向こうは知らないし、そんなの不可能だと思ったり言ったんですけど、実際は開かれてですね7日間断食することができたんですけども、でその時にですね もうヘロヘロでですね、もう2日目からもう全然こう祈り込むところがですね、もうこう異変でこう祈ってるだけがもう精一杯でですね、こう寝ていてですね、で、まあ、誰かこう有名人のところなので観光地みたいになってるので、こうみんながこうすりガラス越しにこう見るそうなんですね。それ誰か人が来た時でこう座ってですね、中国人のような感じでですね座っていたそうなんですね。だから本当になんか祈るとかイエス様に会ったとか全くそういうことがなくて、でただただ苦しくて、でもこう教会の人が祈っているからですね、こう最後に断食だけ全うして帰ってきたっていう祈りだったそうなんですね。でもその時に最後にたくさんの雷と雨がですね降ったそうなんですね。でそのことを思い出して、でその時からですね、あなたの体はこれからの講師に耐えられないから、この断食を通して強めるって言われたんですけど、その時から体が変わったんですね。でそこから25年間猛烈な奉仕の中でも全然すごい体力で奉仕されていったわけなんですけれども、そしてそこからこう働きが変わっていったんですね。だから断食祈祷に行って、ただただ苦しくて、でただ寝ていて、で別にイエス様に会ったわけでもなくて、ただ最後に雷と雨が降って終わって、ただ帰ってきたっていうことだったんですけど、そこから大きな変化がですね起こっていったっていうことなんですね。なので今回もアルベル山に登って、まあ、こういうことがあった、雨や雷があったんですが、これはこれからの後の大きな変化がこう始まってくるんじゃないかということをですね言っておられました。いろんなそういったですね語りかけがあって感謝でした。で、あと皆さん本当にお願いしてくださったと思うんですけども、秋元牧師はですね、今脊柱管狭窄症で、そしてスマホ首がありますし、前立腺肥大とかいろんな病気があってですね、この中でこうイスラエルに行くのは不可能だろうということをですね、こう思っていたわけですね。8月入院して、9月入院して、そして、11月も手術が決まっていて、で50月イスラエルに行くっていうのはちょっとこう普通じゃないわけですね。で、まあ、メインの方にもですね、それはあなたの体力では無理ですとかですね、こう言われたそうなんですけど、まあ、お医者さんが止めたらもうこう祈り直そうと思ったら、なんかお医者さんと、なんか秋元牧師のオーラが強かったのか分かんないんですけど、止めなかったそうなんですね。それであと御言葉はっきりと与えられて、こうイスラエルに来られたわけなんですね。で皆さんも祈ってくださってたんですけども、でその中 で、 ですね、不思議なことがあって、一つはですね、まずオリーブ山で祈れないっていうことがあったんですね。あそこをこう石畳のところですね、そこに座って祈るんですけど、とてももう腰が悪くて、せっかく祈りにために行くのに、そのもう悪くて祈れないという状況だったんですけども、祈ることはそれがですね、椅子が与えられまして、その直前に長野県の上田の聖会でですね、ある人がこう椅子、隣の人がもういらなくなったからってくださった椅子があって、それをこう聖会に持ってきてくださったそうなんですね。その椅子が簡易椅子でこうパタンパタンってこう畳める簡単な椅子なんですけど、秋元牧師の腰にぴったりだったんですね。でもしかしたらこれは持っていけるんじゃないかということで、それを持ってこられたんですけど、今回オリーブ山でですね祈られて、このオリーブ山史上最高にですね祈りやすかったということを言っておられました。本当はこう椅子が与えられてですね、あとガリラヤ、エルサレムからですね、ガリラヤ湖にこう移動をする日があるんですけども、で1日目はですね、私たちは長老でこうパルフと一緒に装填したんですけど、翌日からちょっと熱中症っていうんでしょうかね、いろんな薬を飲んでる関係から熱中症になりやすくなっておられて、ですごい吐き気とかですね、朝すごい具合悪くなってしまわれて、でこうミッションのスタッフとか看護師さんとか呼んでですね、ちょっと対応していただいたことがあったんですね。で毎日朝ちょっと調子が悪いという形だったんですね。で私たちも取りなしてたんですけども、でもですね、本当にこうどうなるかと思ったんですけど、回復されて、でその後こうハルマゲノンに行かれたんですけども、何でしたっけ、ハルマゲノンの方に行ったんですけども、いつもそこで祈ってからガリラヤ湖に行くっていうことだったんですけども、ここもですね山だから無理だろうと思ってたら、こう舗装されていてですね、でこうスーッと行くことができたんですね。 本当にそういった形でいろんな助けが与えられていきました。さっき言ったあのアルベルザンですね。いやアルベルザンも絶対無理だろうと思ってですね、ここを誰かおんぶして登るのかなとかですね、みんなでこう車椅子ごとこう、ね、持ち上げたらいいかなとか、私もいろいろ考えないんですけど、脇本節示せられたのは歩きなさいってことだったそうなんですね。それであの少しずつなんですけど歩いていかれて、で途中で休みながらですね歩いていかれて、結局最後までこう頂上まで行かれて、それで礼拝して帰ってくることができたんですね。 でもその後ですね、なんかあのスタスタ歩かれるようになって、ですごい結構元気になられたんですね。でなんか前あの少し良くなったことがあったんですけど、それと同じような症状が今出てるってことを言われたんですけど、本当にですねこう腰の方もすごくこう良い形になってですね来られて。